レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg MC のジョニーですけどもね、いやもうだから今言ったようにもう頭の中イタリア人ですよ。あの僕のこと今日の放送の間だけはいつも二人王子だね、ジョニコさんだって言ってくれますがね、今日の間だけは僕のことビスコンティって言ってください。本当もあの今日はレビューが復活なんですけど、まあ映画なんですよね。だまあ映画だからなね、本当は本じゃなきゃダメなんだよこれを、リスナー満足させるのは。いろいろ派閥がありますからね、あの本がいいっていうのと映画がいいっていうタイプで分かれますからね、なかなかそこ難しいとこですから、来週からですね日本撮りで映画用と本用を撮ろうかなと思ってますよね。本当いや行ってみただけです。そんなもうなんでそんなもうこいつさんの編集の時間考えたら日本撮るなんてことはとてもいい、口が下げても言えません。本当もう2本目はこいつさん寝てるでしょうね、確かに。本当ね、いやそれは良くないから本当もね、まあ後でレビューやりますからね、いろいろはやりますから楽しみにしてるでしょうね。でね、先週はですねちょっと私の個人的な都合でですね、火曜日だったじゃないですか収録が。で月曜日俺はライブ行きたいから、火曜日にしてくれと二人お願いしたらしょうがねえなって言ってこう火曜日にしてもらったでしょ。で次の日行ったんですよ。行ったライブはですね、なんだっけ、クロマニオンっていうなんかジャズのバンドがあるらしいんですよね。でそれでそれこでピアノっていうかエレっていうかキーボードやってる金子匠くんっているんですよ。もうほらその彼のライブを、スクロマニアの人 でその人のライブを見に行ったんですね。で最近ね、まあその金子匠くんと金子匠くんライブをまあ2回ぐらい見たことあって、で我々ちっちゃいとこで見たから仲良くなって匠くんなんて呼んでるわけですよね。でそしたらやっぱこれね金子匠くんさなかなか一部じゃやっぱ有名な人らしいから、一部じゃってことはないだろうけどもね、だからいやほらなんつう坂本龍一よりか有名じゃないだろうな、正直言えばね、言う必要ないね。まあね、いや俺知らなかった今まで、ね、みんな知らなかったでしょ。でも一部じゃやっぱもう超天才ピアニストって言われてるわけで、演奏も素晴らしくて、で私なんかほら匠くんって言うでしょ、ほらそれクロマニオンだって前置きも何も知らないで、もう上手いピアニストだっていう情報しかない状態で見てるから、見たから最初だから、そういう対応してると周りからすると生意気だっていう人もいるらしいんですよ。やっぱりね、あいつは何問題家に入ってきて僕たちの匠さんをね、匠がタクちゃんも今日も演奏よかったよってやっぱ言うのこの野郎っても思われるんじゃないか、だから気をつけた方がいいですよっていう話聞いて、なんかこう風の噂で聞いて、バカ野郎人間ね、我々3人は社会主義者ですからなんて言ったって人類みんな兄弟平等ですからだよと思って、俺は匠くん大好きだからね、匠くんって言うわけで、それ言ったんですよ。でその日ですね、いや今日ちょっと長くなります、これもう前置きしとく、今日はもうレビューあるけど今日1時間半もうフリートークスペシャルですよ。先週だってね俺ほぼフリートークスペシャルだったでしょ、あれは俺の1週間の半分の出っ事しか喋ってないから、あれ本当あと半分どこ行ったか忘れちゃったけどね。でまあ今回ね行った時にちょっと女の子と行きたいなと思ったんですよね。で前日最近ちょっとお友達になったイタリア人の女の子いたわけで、その子を誘ったんですよ、ちょっと収録してる合間とかその辺に聞いたら明日ライブあるんだけど行かないって言ったら無視されたんですよね。で他にはあとこの子別に狙ってる子ではないんだけども仲いい友達で最近ここが復活した子いて、でその子誘ったんですよね。ちょっと急なんだけどさ、今日俺その日バイトで、5時までやって、でちょっと急なんであと2時間後ぐらいに始まっちゃうんだけど太鼓山でライブ行かないって言ったら、あ今日整体だわって言われたわけ。あそうっつって言ってて、あじゃあ子誘ってみっかなと思って、最近ちょっとお気に入りのですね名前何にしようかな、スタイルいい子なんですよ170あって、何にちゃんにしようかな、なんだろう、じゃあ業界ちゃん業界ちゃん もうモデルちゃんね、モデルちゃん誰似てるだろう、あのめぐみに似てるって言われたことあるらしいんで、じゃあめぐみちゃんにしときましょうね。あ、シティハンター、あ、シティハンター、シティハンターだって言ったけど背が大きいからね。これこいつはウーちゃんに言ったわけ、俺は165以上ある女みんなシティハンターの女だって言ったわけ。つまりこう背がスラッとしててこうかっこいい女が多いと最近ね。だからみんなこれはシティハンターで、俺は最近このメンサエコさんとかそういうやつ、うん、だからほら、だからウーちゃんとかコチさんのレベルに合わすとね、視線に合わすと女みんなほらあの妖怪ウォッチだとかポケモンみたいになっちゃうじゃん、こうサザエさんだとか、もうじゃあこう二等身一等身の世界になるから、そうじゃなくてこう七等身八等身ぐらいありそうな雰囲気の女たちが最近ちょこちょこ周りにいると。でこういう女を僕はシティハンターズと呼んでるんですよね、本当にね、サイコズでも何でもいいですけど、でシティハンターズのうちの一人だから、そうね、だめぐみに似てるって言われたことあるっていうから、めぐみちゃんにしておきましょうね。でめぐみちゃんで、めぐみちゃんとこの間会ったんですよ、ライブで。で1年ぶりにね再会して、あーってなったわけ、お互い覚えてて、あー思い出した思い出したなんつって言って、でもめぐみちゃんが会った時に、その一番最初に会った時に、去年イベントで会った時になんか結構割とさ、わーっと盛り上がったんですよ、このイベントが。もうあれ恵比寿のバチカっていうところだったんだけど、そう結構会場は狭いからさ、割とこう会場がこう1階2階に分かれてるんだけど、どっちも狭くて、2階はライブステージがあるから、まあ、ライブ見るところなんですけど、1階は割とねバー感があってね、こうちょっとこう社交場みたいな雰囲気になるわけ、こう踊るっていうよりもね、大人の社交場、わかりやすくあれよ、あの華麗なるギャツビーみたいな感じね。恵比寿だからやっぱおしゃれな人しか集まんないから、そこは本当にね。俺なんか一回そこあのもう穴開いたジーンズで入ってったら、すいませんちょっとお断りしますって言われたことあって、うーちゃんが後で来るときに、うーちゃんごめん、あの俺のパンツちょっと持ってきてくんないかって言って持ってきてもらったことあったんですよ。そうしないと入れない場所ですから、セレブが集まるとこだからね。でそこで1年前に会った時に、でわーっと盛り上がってて、なんかいろんな人に紹介してもらったの。なんかこう一人ほら割とさ、なんか友達できると、あ紹介するよってこう紹介してもらって、わーっとなってて、その時にめぐみちゃんが俺を見て、俺指さしてって言ったわけね。なんか意味もなく笑ったんだよ。なんか多分向こうも酔ってて、で俺もさ、そういうなんかこう明るいの好きだからって言ったわけ、なんか俺も。でなんかその場でわーって一緒に写真撮ったりして、その時可愛い子だなと思って連絡先聞こうと思ったのに、なんかこううまいタイミング逃して聞けなかったんだよ。でもあの時のあの可愛かったなって思ってたら、先々週ぐらいに再会して、あっていうね流れからあったわけで、今度ご飯行こうよなんて話してたわけで、今回ね、まあちょっと急なんだけど、めぐみちゃんは東京で働いてっから、東京の某所で働いてっから、その金子匠くんの代官山ユニットねに来るのもそんなに苦じゃねえかなと思って誘ってみたんですよ。あめぐみちゃんちょっとこれからちょっとライブ行くあるんだけど行かないって言ったら、いつ、あ、お金いくらって言われて、いや多分チケット代3500円ぐらいなんだけど、そっか、でも私今メンバー見たら知らん人ばっかりだから、その中で3号払うのきついなって言ってたわけ。まあそりゃそうだわなと思って、まあ一人で見るのもいいかなと思って、まあどうせ行ったらさ、ほら匠くんのバンドのさ組んでる人たちとは来るだろうから、まあ寂しくないかななんて思って、まあそうだよなと思ったら、8時始まるぐらい前にめぐみちゃんから、あ行けるよって来たわけね。今向かってるどこいるって言われて、そしたら俺がもう7時に入って、一番最初に入りましたから僕会場に、7時開演で、でもうひたすらステージ前で踊ってたんですよ、1時間一人でね。だからステージ前にいるよって言ったら、もうすぐ来てさ、めぐみちゃんがごめん遅れちゃったなんて言うわけでさ、いやめぐみちゃん前から可愛いなと思ったんですけど、初めて二人きりで会ったんですよね。で二人きりで会ったら背がすごく高いんですよ、さっき言ったように。でめぐみちゃん身長何センチあんのって聞いたら、私170って言うわけ。いいなーって、この僕はその背ででかい女好きですからね、あの女性はでかきゃでかいほどいいっていうのは持論なんでね、2メーター半ぐらいあってくれていいわけ本当に、でそのぐらい大きくていいっていうんで、そしたらめぐみちゃんと喋ったら、 あのめぐみちゃんにさ、あのめぐみちゃんはそうスターフェス行くって言ったわけ。スターフェスって今度あるんですよね、週末にイベントが。でそれであのめぐみちゃんがさ、最初行かないって言って、前フェイスブックでやり取りした時は、私行けないかなっつって言ったの、ちょっと別のイベント行くつもりでさって言ってた。あそうっつって言ってて、でもそしたら行けることになったっていうわけ、あのスターフェスに。でその一緒に行く別のイベントにね行くつもりだった子が、ちょっと行けなくなったから、スターフェス私行くんだよっていうわけで、私もしかしたらタダで入れるかもしれないって言って、いいな、俺の分もなんとかなんないかなって言ったわけ。そしたらめぐみちゃんがやっぱ明るくて、ロックンローラーの子だね、この子は。自分の指をねポンポンってこうほっぺたに当てるわけ。ポンポンってさ、どういう意味だと思います、これ。チケット、あチケット俺も欲しいなって言ったら、ポンポンって当てて、ほっぺにチューしろって意味ですよ、これ。イタリア人みたいなことするだろ。で俺がチュってやったら、チケットなんとかなるかもって、僕嘘って言うんだよね。ね、俺はね、チケットどうにかやなるよりも、そっちのポンポンってこっちにもうドッキン来てるわけよ、もう。ワオっていう、こうさ、都会の女っていう、こう、やっぱシティ、ね、シティハンターズ、ね、都会の女、シティハンターズやっぱレベルが違うみたいな、こう、ドキーッとなって、それで。で、めぐみちゃん、タバコ吸うわけで、声がハスキーなわけ。いや、もう背がでかいですからね。あたしさ、ってこう感じで喋るわけよ。私ちょっと一服したいんだよねっていうわけ。それもかっこよくてさ、で僕は持論として、いやこれ我々3人の持論なんですけど、女は背がでかきゃでかいほどいいっていうのと、あと女はタバコ吸うべきだっていうのがあるわけ。だからうーちゃんもね、マリファナからタバコに帰ってくんねえかってよく言ってんですよ、本当にね。いや私は腐らなきゃやってる、そうタバコは体に悪いだろ、マリファナだけならいいんだからよ、何のためオランダ行ってると思ってんだよってこうね、たまに回してもらうんですよ。で、こっちさんは覚醒剤しかやらないんで、ちょっといや今止めるように言ってるんですね、本当にもう、どんどん、うん、痩せこけてってんでね、本当に。あの、やればやるほど、最初は眠らなくて、だ、これも全部この4年半の影響ですから、こっちさん覚醒剤いるようになったのも、あの、最初は、ね、どうしても寝ちゃうと、で、収録中に寝ちまうと、で、ラジオディレクターとしてそれは恥ずかしいことだって言って、やるようになったんですよ。で今必死になって止めてんですけどね、一瞬 くしゃみしましたね、こっちさんが。あもう、あこれ自主規制なんで、えここバッサリカットしたいと思いますよ、本当にね。私だってこう見えたって芸能人だからね、薬マリファナの類は私シャットアウトですからね。宗教の話もシャットアウト、本当に言うと私の仕事に差し掛かるからシャットアウト、ね、それは置いといて、自分から言ったんだよね、自分から言ったんだ。でポンポンね、チュってしたでしょ。俺フェリーの世界じゃんこれと思ったわけ。もうどね、もううわーってなってるわけよ。でタバコ吸うでしょ。で、あもう常にビール飲むわけよ、本当に。もう飲まなきゃやってらんないんだよねみたいなこと言って、いいわこういう子と思うわけ、こっちでさ。でも都会の女に負けてらんねえって思うんじゃんね。俺が童貞だってことはやっぱひた隠しにして生きてきてんじゃん俺、本当に。あ間違った、チェリーだってことはね。だからもう今までどういう人と付き合ったのって言ったら、うーんまあって最近言うにしてるんですよね、これね。あのうーちゃんと二人で別に何も無理して言うことはねえんだと、そこでね。やっぱさすがに30過ぎていないってなると、こいつ頭おかしいやつじゃないかと思われるから黙っといた方がいいよって話二人でしたんだよ、この間。でうーちゃんにそういう話したら、いやそれはついていい嘘なんだからなあ、気にすんじゃねえよって言われたわけで、その後ライブ終わったんですよ。でなかなか雰囲気いいライブでね、まあ、金子匠君の素晴らしいピアノソロ、あ最初はまあバンド編成でやって、一部はバンド編成で二部はピアノソロだったわけですよね。でもう素晴らしいピアノソロでもう心こうとろけて帰ってきたわけで、わーっつって言ってたら、ライブパーッと終わったらね、そのめぐみちゃんが俺と腕を組むんですよ、ガッて。夜中11時の代官山ですよ皆さんね、飲み行こうよっていうわけ、行こう行こうっていうわけね。もう私なんかこう、あ最近ほら甘い生活ごっこってやってるって言ったでしょ、あのニーノロータの甘い生活のテーマ曲を聞きながら 自分はマルチェロ・マストロヤニであるというふうに俺は街を歩いてるんだっていう遊びしてるでしょ。そうすると本当に全部周りは白黒に見えて、めぐみちゃんまたちょっとイタリア人みたいな顔してるからね、ちょっとイタリアと韓国のハーフみたいな顔してるから、あ、俺本当にマルチェロ・マストロヤニになったんだって思ったわけ、その瞬間ね。ああ、あのオープニング甘い生活のほら、あのさ、ヘリコプターでさ、キリスト像を運んだ後にさ、なんかマルチェロ・マストロヤニはゴシップのさ、ゴシップの記者だから、ちょっとレストランでちょっとこう写真なんか撮ってると、あのセレブのさ、アヌークエメ演じる、アヌークエメじゃねえ、あの人アヌークエメじゃないよ、あの人忘れたよ、あの男と女の女優さん、わかるでしょね、エメエメ、アヌークエメってのは、アヌークエメが来て、でサングラス つけててさ、で画面に登場した時にパッとサングラス取ると、あの目のとこにこう殴られた後のあざができてるんだよね。でそれをこうその後にマルチェロ・マストロヤニと夜のドライブをして、でこう街で歩くさ娼婦の人とさドライブ巻き込んでさ、その娼婦の人の家に行って、そのままこう一夜を明かすっていうシーンがありましたよね、一連の流れが。俺そういう世界に入ったと思ってさ、もうルンルンで歩いてるわけで、その後ツタヤ行くんですよ、めぐみちゃんとね。で二人とも金ないって話になって、そのツタヤのさ、あのスタバの席なんだけど、そこにバッグドカッと置いて2人で、でファミマ入ってさ、大会松さんね、そこでめぐみちゃん金、あの酒買って、俺もさ、ちょめぐみちゃんが今日ちょっと嫌なことあってさっていうわけ、じゃあ俺付き合うよって言って、俺もちょっと今日飲むわっていうわけね。でスミノフなんか買っちゃって、もうその瞬間ずっとあのタッタッタッタッタララタッタッタッタッタッタッタララタッタってかかってるわけ、ずっとニンノロータが、ずっとニンノロータかかって、ちょっとスミノフなんか飲みながら、二人で腕なんか組みながらさね、ちょっとこう手なんかつなぎつつ酒を飲むわけですよ。でこの後どうしますかって、ちょっととりあえず帰りますかなんつって言って、こう夜の大会までタクシーを拾ってですよ、ジョニーどうするって言うから、こういやちょっと俺も時間ないから、もう始発まで待つわって言って、ちょっと渋谷で降ろしてよって言って、バーンってこうさタクシー乗って渋谷の駅前で俺降りて、めぐみちゃんは実家に帰るみたいな、いやそのまま大人の関係になるっていうのもありだったのかもしれないですけど、まあほらまだ2人であって初回ですから、まあそこはちょっと様子見っていうところもありですね、まあ財布2000円しか入ってなかったですからね。で、あのでそのパーッとこうさ、また前にも終電逃してね、渋谷の、スタバ行ってずっと1時間時計を見続けたってこともありましたけど、今回はもうパーッともう満喫だまって言って、もうどこにあるか分かってますから、渋谷の街が、もうネズミがチュンチュンってこうまたさスパゲッティを加えながらこうね排水管から出てくるところももう愛おしいわけ、ああ、この間名前つけたあれジローだって分かるわけよ、もう家族だから、もう渋谷ネズミも俺にとっては、それ見てもうなんかいいなーって思ってさ、でまあその後まあバイトなりあって、でですね、まあ、金曜日はですね、まあ、POP っていうね、まあ、バンドの、まあ、ライブ見たりとかして、で土曜日はですね、あんまり言えないですけども、早速芸能関係のちょっとお仕事一本入りましてね、ちょっとそこの撮影なんか行ったりとかして、もうずっともう1週間ずっとタッタッタッタッタララッタッタッってもうかかってるわけよ、あ俺マルチェロ・マストロヤニ、あもうニコニコしてるけど俺の生活ってすごくこう大敗的な雰囲気だわみたいな、こう俺ニコニコしてるけど作家になるっていう夢俺どこ行ったみたいなこう感じで歩いてるわけ、ずっとね本当にわっちゃわっちゃ騒いでるわけよ。で土曜日ですよね、でまためぐみちゃんと合流して、そのまんまさ、あのめぐみちゃんちょっとお茶しようよって新宿でちょっと俺撮影またいいでしょ、恵比寿でちょっと終わって新宿に向かってっから新宿で落ち合おうよなんていうわけ、新宿で落ち合おうよですよね、皆さんね、新宿で落ち合おうよ。ね。渋谷の夜2時に別れた2人が、ちょっと新宿行くんだけど、会えないって、こうですよ。ね。どうですか ?2 年前の放送。2年前の放送何やってました私。縁のシーマドーンですよ。それが大人になりましたよね。新宿でどうですから ?2 年後は。おい、2年前の俺、結構いい感じになってるぞ、俺は本当に。ね。で、 新宿で会って、そんでさ、そしたらめぐみちゃんからちょっとまあ、某友人がいるんですよ、共通の友達の。誰だろうな、サムっていう友達がいるんですよね、日本人だけど。俺がサムっていうあだ名つけてあげるって言って、サムクックに似てっからさって言って、サムってあだ名つけた友達がいるんですよ。でそのサムがパーティーやってるってわけ、パーティー参加してるってわけよ。でそこに私これから行くんだよねっていうわけ。あそうつって言ってて、そしたらさ、ジョニーも来たらっていうわけで、めぐみちゃん俺金ないよ金って言ったわけ。もうあと2000円ぐらいしかないって言って話になったら、あじゃあさ、サムにジョニーの分出せるかどうか聞いてみようよっていうわけ。もうこの感じね、いいでしょ、破天荒女子、もうティファと真逆ね。で、あいや俺ほらそういうとこ意外と気ちっちゃいじゃん、いやいいかななんて言ったら、いいよ平気だよっていうわけで、私から聞いてみっからって言って聞いてくれたら、あサムいいって言ってるよ行こうよって言って、よしじゃあ行っちゃおうって言って、パーッともうそれ決まっちゃったら私ももう気持ちでっかいですからね。で会場ついてさ、で会場ついてしたら、まあエントランスっていうか、まああるわけよ。で俺はあもうサムがどうせ金後で払ってくれるんだろうなって、サムがもう上にいるからおいでって言うから、あじゃあターッと向かったわけで、めぐみちゃんエントランスに行ったんですよ。あ先行っちゃおうと思ってパーッて行って、でサムいるわけ。そしたらまた東京のね、また代官山にもう3日後にまた来てるわけですよ。その前は恵比寿にいましたからね。なんか俺こういうの待ってたわーって思ってさ、でわーっとこう、まあ、みんなで喋ってたわけで、そしたらめぐみちゃんが後で来て、そしたら俺お金ないの知ってるから、めぐみちゃんがジンジャーエール持ってきてくれるわけですよ。で悪いねって、もう座っちゃったらこっちのもんだから、もういや悪いななんてもう遠慮せずにガンガン飲んでたわけで、でも結構もう盛り上がったんですよ。そしたらさ、俺みんなで音楽の話したんね、割とその業界筋の人が多かったから、ちょっとこなまやきなこと言うとね、いや調子乗ってるわけじゃないっすよね、ちょっと音楽の話とかしてたのみんなで。でしてて、もう楽しいな楽しいなって思ってて、でそういえばジョニーどういうの聞くのって言われて、いや俺はね、みんなそういう風に俺がすぐブラックの血引いてるって言うと、すぐどうせアッシャー聞くんでしょとか、どうせクリス・ブラウンでしょとか、どうせってみんな言うけど、俺は違う、俺は大竹一樹くんだからって言って、あはははは、なんて言ってたの。そしたらさ、全然関係ないテーブルの男がいきなり会話に入ってきたんだよ。そしたら大竹一さん言うのはね、いきなりうんち語り出したわけ。で、あこの人、ここ俺らしいですよ、ここからの話は。あこの人大竹一好きなんだと思って、あ大竹一どう、何の曲、何のアルバム好きですかって言って、僕はねやっぱナヤガラカレンダーかなって思うんですけどって言ったら、そいつなんて言ったと思います、何のアルバム好きかって僕聞いてんですよね。そしたらその男がなんて言ったかっていうと、大竹一さんが自分自身で満足したアルバムは1枚もないと思いますよっていうわけ。いやいやいやいやいやいやいや、質問になってねえよ、答えになってねえよそれ。お前、俺は何、お前が何好きかってこと聞いてんだよ。ね。そしたら、あ、僕はロングバケーションです。イーチタイムです。ね。ファーストアルバムの大竹栄一です。ね。ナイアガラムーンです。とか、いや、いいじゃん。じゃないんだよ。満足したアルバム一枚もないと思いますよっていうわけ。いやいやいやいや、すっとんけなこと言ってんじゃねえよ、バカ野郎って思って。ああ、って言うじゃん。その場じゃそう言えないから。でやっぱ大竹栄一さん言うのはね、一番大竹栄一さんの魅力が出たのはね、やっぱ昔やってた NHK でやったラジオですよっていうわけ。いやだからんな話聞いてんじゃねえんだよ、何の曲好きかってことてめえの言葉で言えよと思って、あははってもう半笑いしてたわけで、その後もなんかそいつやたらとうんちく言うんで、めんどくせえなーと思って、なんか久々そういうやつに会って、なんかクソもなくそ悪くて、次の日めぐみちゃんに喋ったら、いやきっとみんなそう思ってたよって言って、だよねっつって言って、あんなやなやついないよねなんて言ってさ、でまあね、その後もちょっと、まあ別口にね、まあ、めぐみちゃんとはその場で別れて、あの別口にちょっと友達のうちに行ったんですけどもね、あの泊まりに行ったんですよ、そのまんまうちおいでって言うから。でその間もさ、もう向かう間も大騒ぎよ本当に、もう代官山からカレンチってどこだったかな、ちょっとあるんだよな、まあカレンチ向かうまでもうずっともう歌いながら行くわけですから、 もうその一緒に向かってる男もね彼女いないしって話になったら、二人で結婚したい結婚したい結婚したいってこうスキップしながらもう向かうわけ。飲んじゃいないんだけどね、飲んじゃいないんだけど飲んでるふりするの上手くなったんだよ最近本当に。いやーで次の日もねもう本当にもう、でもねいや皆さんね今話した話するとなんだリア充じゃないかって思うと思うでしょ。冗談じゃないよ俺のことね、そういう風に言ってまたすぐ悪口言うけどね、みんな何にも楽しくないんだから本当は。いや本当に、いや本当よ本当、俺はリスナーに向かって言いたい、俺は本当に本読んでる時一番幸せなんだからね本当に。もうこん女のことキャッキャしといて、うー、ちなみにねめぐみちゃん情報ですね、今めぐみちゃん情報あの付け加えるとですね、いやこれうーちゃんには相談したんですよ。いやうーちゃん俺めぐみちゃんとこちょっと好きになりつつあるわって言ったら、あーよかったじゃねえかよっていうわけね。あの皆さんね、うーちゃんとこちさんのいいところっていうのはね、僕に起こった嬉しいことそのまんま嬉しく受け止めてくれるところなんですよこの二人は。で僕がムカついたことは本当この二人はフィルター通さずにでもって言わないとこなんですよ。なんだその野郎はって今すごいですよ今あのこの大竹一の下り話してたらもうずっと右チャンネルからもうこっちさんのブーイング止まんないですから今本当に。なんて名前のやつだってすごい怒ってるもん今。いや落ち着いてって今止めるの大変ですよ。うーちゃん今なだめてくれてますけどでね、めぐみちゃん情報をうーちゃんに話したわけで、好きになりつつあるよって言ったらよかったじゃないかよって言うわけね。え前はティファっていうのに思わせぶりな態度取られただろって言って心配してたんだよ実は言うとって言うわけ。あそうっつって言ってね、でもさうーちゃんって言うわけ、めぐみちゃん彼氏いるんだってって言ったらね、言ったらうーちゃんがふわーって言うわけ。そうかよって言った後にでも待てよって言うわけ、あのねまだ諦めることは何一つしてないんだからねって言うわけ。なんでって聞いたら、私たちの周り見てごらんなさいよ、彼氏彼女いたってもうあっちゃこっちゃ相手変えてんじゃんかよって言うわけ、だからねまだまだ諦めることないんだからね、勝負はこれからなんだからって言われて、本当って言ったら当たり前じゃねえかよって言って、ビバヒル見たってもうそんなんばっかりやったわよって言って、私はもうビバヒル大好きでもうファーストシーズンから最終シーズンまでも毎日もう繰り返し再放送見てるけどね、もうそんなんばっかなんだから爆弾テロに巻き込まれたって気にしないのって言って、あそうっつって、それブレンダーの話だねって言ったらよく知ってんじゃんって言ってくれて、それ聞いて頑張ることしたんで、あとこれはちょっとまあまあ話したかな話だったんですけどね、この間月曜日にねバシ君見に行ったんですよ、インシストの MC のバシ君ね。まあ彼は私のマブダチですから、でもう仲いいわけ、仲良くても LINE とか聞いたりしてませんよね。それはやっぱさ、いや聞いたら教えてくれると思うんだけどなんか違うじゃんそれって。やっぱりさ、こう俺もバシ君と同じ LINE 立って聞きたいってなんじゃんね。やっぱほら、いや友達だと思ってる、全然業界人として付き合ってないですよ本当。これはインシストの兄貴であるシューちゃんが、俺ほんまもう芸能人ちゃうからって会って2回目でぐでんぐでんで酔っ払って言ってんの聞いて以来ね、私はインシストのメンツとは芸能人のつもり付き合ってないですよね。でインシストのバシ君ライブ見に行った時に、まあ月曜日にイベントあったんですよね。で島さん兄弟っての出て、でその時は渋谷にまた行ったんですよ。また渋谷ですよ皆さんね。金曜日恵比寿ね、で土曜日は撮影があったでしょ。そのまま新宿行って代官山行って東急東横線沿い流れて、で日曜日はドゥオーバーっていう勝ち時行って、もうずっと東京にいるんだから東京ね。ね東海では自殺するなんて言って、もう自殺したくなったぐらい本当に東海にいすぎてもう自殺しようと思ったね。あともう大貫妙子の都会ですよね、眠らない夜の街ってね、もう本当眠ってないんだからこっちとら本当に、もう都会に行ったら眠らないって決めてますからね。 で、で、また渋谷行ったわけですよ。で、その日は何人かのメンズで一緒に行こうって言ったんだけど、みんなちょっと行けなくなったっつって言って一人で行くことになったんですよ。で、いやーと思ってさ、今まで何回か一人ってのあったんだけど、なんていうの、割とこう久々だったから、ちょっと俺乗り切れるかなと思ったわけ。もう泣きそうになったの、正直言うと。いや今日はダメだろね。で、一緒に行った友達が、あ、ごめんって言ってくれたわけ。いや、すっかりさ、なんつって言って、ちょっとタイミングちょっと逃しちゃった、なんて言ってくれて、いや、大丈夫なんて言ってくれたわけよ。そんで俺が、いや、心配すんなと。ここでね、男女にね、ステップ踏めないようじゃね、俺もまだまだってことよ、つって言って、俺は今日もステップ踏み続けるから、大丈夫だから、何の心配もすんなと。またイベント一緒に行こうぜ、なんつって言って、あ、悪い、なんつって言ってて。でずっとこう一人で乗ってたんですよね。一組メイドシティっていうバンドで、そこがさ、マルーン5とかやってくれるからも結構テンション上がって、わーなんつって言ってて、で二組目になったら俺の横にさ、男の子二人来たわけよ。で一人はこう割と爽やかな男の子で、一人はちょっとこわもての男の子来てさ、そのこわもての方が俺に向かってこう踊りかけてくるわけ。わー、これぶん殴られるわーと思ったわけ最初。だからちょっとウェイなんて感じでこうやってたんだけど、そのライブ終わった後に2人がさ、トイレ前でちょっと休憩してんだよ。でそんで、あそこ場所があれですよね、渋谷の、なんだっけ、ユナイスグラッド、グラッドってどこでしたっけ、1階2階に分かれてる。で1階に行ったらこう2人いて、そしたら最初さっき怖がってたのにもかかわらず、2人見つけたら、いやーさっきいいグループだったねって話しかけるわけ。俺がね、いやーもうこんなパーティーピープ見たことないわなんて言って、こうあはははなんてまた話になって、写真にイエーイなんて撮ったりしてたわけ。もうそしたらこっちのもんですよね。それその最初一組目見たエドシティにも話しかけるわけ。いやさっきマルーン5やったでしょ、僕はマルーン5大好きだからなんて話しちゃって、あはははなんてこう自己紹介して、もううーちゃんが聞き飽きたくだり、あのくだりよ本当に。あ、お名前はってくる、あ、ジョニーです、まあ本名丹波雄太って言いますけどねって、もううーちゃんがあのはいはいってやつね、下手すると自分前置きして自分から言うときありますからね、本当に。あ、俺ジョニーって言って、その流れこうちょっとタイミングを逃していつやろうかなって思ってると、うーちゃんが横から来て、まあこの人本名丹波雄太って言いますけどねってこうやっててやるんだよね、こう必ず。ちなみにゲイじゃないですからとか、そうい う, こう余計な情報付け加えて、こうなんだこの野郎ってなったりとかするわけね。でまあこう盛り上がってさ、で島さん兄弟っていうの結構人気あってわーっとしてたんで、でバシ君の時には割とね、島さん兄弟よりもお客さんが増えなくて、そんな割と落ち着いた感じだったわけで、いつもいるメンツもいないから、なんかそんなお客さんいないように見えたんだよね、正直言うと。でさ、いや俺も今日どうなるかなって思ったらさ、これは俺バシ君に直接言ったんだけども、でも割とこう落ち着いた感じだったわけね、会場全体が。正直言うと、まあ盛り上がってるとこもあったんだけども、それでもさ、バシ君がさ焦らないでさ、ゆったりライブやるのよ。でもさ、ゆったりやりつつもテンションが低いわけじゃないわけ。わかる？この感じ。なんか、だから爆笑問題太田のラジオでテンション低いと何にも喋らないみたいな感じじゃないわけ。もう投げやりじゃないの。ちゃんとこうやりつつもゆったりしてるわけよ。俺それ見たらさ、いやあるんですよ、僕だってラジオやってね、まだまだ若いから、僕だってやり始めて、はあなんか今日喋りダメだとかってこう思う時あるわけ。でも島さん兄弟のメンツも言ってたし、バシ君も言ってたんだけど、島さん兄弟の MC の男の子が言ったのが、俺十何年今までやってきてるけど、俺何にも考えてないっていうわけ。俺が大事にしたいのは、こう俺たちがなんかアクションを起こしたら、みんながうわーとかレスポンスくれたりとか、そういうことを俺望んでるっていうわけよ。そしたらバシ君も MC で、さっき島さん兄弟が何にも考えてないって言ったけど、俺も98年からバンドやってきて、俺も何にも考えてないっていうわけ。なんかさ、わかるんですよそれって。ちょっと、いや何も考えてないわけはないんだよ。でもさ、 多分その日その日で変わってくんですよ、内容って。ぶっちゃけだからその日の客席のコンディションだとか自分のテンションとかね、そういったもろもろだとか、今日絶対こういう風にやろう、ああいう風にやろうって決めてたけど、実際会場入ったら全然違うものになって、より一層悪くなるか、いや、またはもっと自分が予想してないぐらいもテンションが上がる状態になるかっていうこともあると思うわけで、何も考えてないっていうのって僭越ながらね、このラジオやってって分かるんですよ、ちょっとそういう感覚って。本当にこれ喋ろう、あれ喋ろうって思ったけど、全部内容が全然変わったってこともあるし、でなんかその投げやりじゃなく、そのゆっくりテンションを上げるとか、そういうこともできたら本当にいいだろうなと思ったわけ、見てて。で一世君っていう DJ とバシ君一人なわけですよね。で実にシンプルな構成なわけ、二人でしかステージ構成しないから、いや下手すと実にシンプルなステージなわけよ。でもさ、バシ君それでもこう揺るがずにやっぱ客席にマイク向けるわけよ。でやっぱ当然怒るのってテンション上がるじゃないですか、アンコールなわけですよ。でそれはさ、わかんない、俺は前しか見ねえぞっていう、前 AKB じゃないけどもさ、前しか見てないし、隣の男の子3人ぐらい、バシ君のファンの男の子たち3人と一緒に見てたわけだけど、もう4人はもう本当にもう1回見てってアンコールするわけ。そしたらバシ君は、いやまさかのアンコールありがとうって出てくるわけ。でもさ、会場全体してたかどうか僕知れません、後ろ見てねえから。でもこのアンコールって嘘じゃないんだよね、本当に俺たちに本当に見てと思ったから、これ本当俺たちにそんぐらいテンション上がったわけよ。でやっぱり思ったのは、いやこれ周りの否定してるわけじゃないです、これなんか誰かの悪口言いたいとかそういうこと一切ないです、これ本当に。でも思ったのは、やっぱりライブとかそういうなんていうのかな、ライブとかいろんなものですよね、いろんな発言する場とかっていう時って結局最終的には自分のことだけ考えた時に絶対勝ちになるって思いました、僕本当に。これが周りのこと考えて、周りの様子見て、周りがアンコールしてないから俺しないっていうんじゃ多分つまんないんですよ、これ僕にとってはね。これ僕にとってはの超個人的な話です、これあくまで。これは周りの、ね、状況を見て、いやアンコールやめといた方がいいよって、僕島三兄弟の時はアンコールしなかったんですよ、会場盛り上がったの知ってたけど。で島三兄弟が悪いっていうんじゃなくて、これ僕監修とかそういうものに乗っかっちゃったわけ、これってある意味、ある意味4組とか出てるバンドが4組とか出る時ってのは2組目3組目にアンコールしないっていうルールっていうか、そういうものだっていうふうに思い込んでたんだね。だから島さん兄弟にはしなかったんです、できなかったんです僕は。でもバシ君最後だったからやっぱやったわけだし、いやいやそれよりも何よりもテンションが上がったからやったわけ、本当に見たいと思ったから。でなんかなんつうの、そういう風なのってやっぱいいなと思いました。本当に会場で少ししか声出してなくたって、アンコールアンコールってしか言ってなくたって、その後たとえアンコールを例えばね状況によって受けてもらえなくたって、やっぱこの声を出したいっていうこの気持ちは絶対嘘じゃないし、受けられた受けないとかっていうことはどうでもいいんですよ、結果としては。やっぱいやよりね、まあバシ君が出てきてくれたってこととっても嬉しかったけどね。なんかでバシ君に言ったんだその後、バシ君がさ、友達バシ君好きの友達から聞いたら、ライブでしか歌わない曲があって、言葉遊びというか、それでちょっとこう気になる女の子がいて、ちょっと一緒にカレー食いに行こうよって、まあこう誘う曲あるわけで、俺もめぐみちゃんと今度カレー食いに行こうって話してて、だからほらライブ中だからやっぱこう音がこうさ、うまくリリック全部聞き取れない時もあるじゃん、どうしたって。でもそこだけは聞き取れてさ、バシ君俺本当に俺のこと言ってくれてんなと思ったよ俺はって言ったわけよ、本当に心強く。でその後、まあ、みんなで写真撮ったんですよ、エドシティのメンツとかもね入れて、エドシティのメンツグラッドの人とちょっとこう相談っていうか打ち合わせみたいなのしてた状況だったけど、1枚目みんなで写真撮った時にエドシティがいないって分かったからすぐ戻ってって、あくあくみんなで写真撮ってるから早く戻ってきたよって、ちょっと打ち合わせしてる、じゃ悪いんだったらいいけどって言って、それでもスタッフの人が、あ写真撮っておいでってエドシティのメンツに行って、 どうぞどうぞって言って江戸神殿のやつバーッと来て2枚目からバチャッて撮ったわけでさ、なんか写真撮るってのもさ、やっぱいやうまく撮れない時もあるんですけど、いや僭越だからね、僕がバシ君にバシ君みんなで写真撮りたいってあとみんなにも言っといたわけ、みんな写真撮ろうよせっかくだからって言ってみんなに声かけてバシャッて撮るわけでさ、なんていうの、うまく撮れない時もあります、もちろん。でもやっぱテンション上がってる楽しい時はやっぱ撮りたいんですよ、その場の瞬間を。でさ、イベントってさ、一組目の連中から客も含めて最後のやつまで、長いイベントはそうはいかない時あるけどね、でもみんなで作るもんだっていう認識なんですよ、これは本当で。これはバシ君のことばっか褒めるけどね、今日はバシ君が、バシ君好きの友達から動画貼り付けてもらって、その動画でバシ君が言ってたことだったわけ、やっぱり俺がやってることっていうのはちょっとごめん、ちょっと正確な言葉ではないかもしれないけれども、やっぱりこうバシ君言ったのは、やっぱりライブとかそういうイベントってのはやっぱお客さんと俺たちでみんなで作り上げるもんだと思ってる、そこには何のこう線もないみたいなこと言ったんだバシ君が確か。でそれの言葉ってのは本当に僕にとって支えなんですよ、何をするにしても。だからこうこの間もね、 POP のライブ行った時に友達がなんか誰かと喋ってっからそこに絡んでってテンション上がって、いやよろしくって言ったら、その友達がその A 君っていうのが俺の友達で B 君と喋ってたわけね。で B 君によろしく、俺ジョニーって言って、何々君っていうの、 B 君っていうのよろしくって言ったら、A 君が B 君に対して敬語を使う関係性の間からだったわけよね。結構それって気まずいなって思ったわけ、あっと思って。でしかも B 君が割と映画のプロデューサーだとかっていうわけよ、やべえ仕事に差し支えるかもしれないなと思って、思いつつヒヤッとする時もあるんですよ、そういう時情けないから俺も。でも何するにしても敬語とかそういう風になる時ありますよ、年上の人とかね。でも気持ちの中では年下だろうが年上だろうが全員仲間だっていう風な気持ちで接してきてるんですよ、この何年間は。だからチャチャさんとかとフェイターたまにツイッターのやり取りとかするときもね、最近まあチャチャさんはリア充の話ばっかりするから聞いてくれてないらしいけどね、いやそれでいいんだ、そんなもんでいいんだよ、こんなラジオなんて、そういうタイミングあると思うんだ本当。今日だってね、結局話長くなってレビューなしですよこれ、結局ねニュース行くわけですから。だけどなんかそういうなんていうの、言葉を変えるっていうことっていうよりかは気持ちの中じゃ変えてないです絶対、態度を。だから年下はいじるけど年上はいじらないとか、そういうことは僕はあんま好きじゃないですね。やってる人は勝手にしなさいって思うけど、僕はあんまやりたくないっていう、やりたくないんだって話をこれでうーちゃんにしたら、私はどうなんだよって言われて、いやでもね、散々いじりじゃないじゃないかってそれは俺言って、それはやっぱり妖怪ウォッチのこの間ゲーム画面見たらね、妖怪ウォッチこう妖怪いろんな街探っていくでしょ。でそうすると初めて見たんですよね。で主人公の男の子の後ろに妖怪がついてきてるわけよ。で主人公の男の子がパーッと走ると妖怪バーッと走ってあとついてくるわけ。それ見た時に、あ俺とウーちゃんだって思ったわけ、それ見てね。いや僕が人間でうーちゃんがシバニャンだとね、わーってこうついてきてると、一生懸命二頭身一頭身の人間が、人間というか妖怪が。で本当にこう二人でね、いやこっちさんはほら一緒にイベント行ってくんねえから、いつも俺は12時以降は寝るんだっつって言って、じゃあお昼のイベント連れてこうと今うーちゃんとしてんですけどね。本当に一回一枚はこっちさんなんかね、うーちゃんでもハマり出すでしょうね、本当に凝り性ですから、レディオ 2.4.1 の凝り性ですからね、この男は。この男ってまるでいない、知らない人みたいに言ったけどね、この野郎は、野郎ってのはこれ褒め言葉ですよ、スラングですよこれね。でそれ見て、あうーちゃんと俺はこうだって思ったわけ本当にね。二人でいろんなイベント行ってさ、たまに行くんですよ。そうすると、まあ、友達できたりとかするっていうのは、街行って二人で妖怪見つけるのと同じことだなって思って、うん、なんか心強かったです本当も。 妖怪というような友達ができると、 ポケモンゲットだぜっていうのと一緒だと、本当に。だから俺がポケモンのカプセルドーンと叩きつけて、ウーちゃんがこうなんだよって出てくるみたいなもんでね、こうウーちゃんを使ってこう敵と戦っていくみたいなことだから、いじるとかそういうことじゃないじゃんって言ったら、ウーちゃんがああそんなのわかるって言ってくれて、だろって言って、今まで二人でやってきたわけだから十何年って言ってさ、コンビだから今更そんなこと言うなって言ってね、言ったんですけどね、本当。いやでも確かに当たり前どうだよって言われた時に一瞬ヒヤッとした自分がいましたよね。あ、しまったって思ったけど、2秒でも転換しましたね、これ。だから言ったんですよ、俺とウーちゃんの関係性は、俺が男ランマなら女ランマみたいなもんだろっつって言ってさ、ね、裏ウーちゃん裏ジョニーみたいなもんじゃんって言ってさ、それぞれねいう話したんですよ、本当。いやだけどね、でみんなで写真撮った後に行ったんですよ、バシ君に。僕はバシ君の肩掴んで、俺バシ君に言いたことあったんだって。バシ君がね、嬉しいこと言ってくれた。パーティーキングやなつって言って、パーティーキングやなって言ってこう言ってくれたわけね。ほんまパーティーキングやなってこう嬉しそうな顔して言ってくれて、でも違うんですよ、それは写真撮ろうって言っていいっていう状況を作ってくれる周りがあるからなんだよ、俺は本当に。うん、これ怖い人だったら言えないから。でもお話しごめんねえねえねえ、今話してていいから、あとちょっと写真撮ろう、写真ってやっぱこう言えるさ雰囲気作ってくれるんだよ、みんなもね。だからみんなもパーティーキングだと俺からするや、本当に。なんかね、僕はね本当にラジオリスナー含めてだね、なんかすごいいろんな人によくしてもらってよ、なんかこっち来いあっち来いね、あっちは行くなとか、こっちに来んなとかね、そういうことこう言ってくる人たちが周りに多いから、僕ね今まあね Facebook の友達こうできるんですよ、すぐやろうやろうって言うから。でもね、僕結論からするとね、今いるメンツをとりあえず大事にしたいです、本当に。Facebook の友達は400何人いますよ。でも4人だけ切りたいメンツ以外は本当にみんな大事にしたい、4人以外は。4人だけは死んでも切りたいのがいるんだけど切れないからね、4人だけは死んでも切りたいのがいるんだけど、それ以外の469人はほっとね、いや2年後とかね、2、3年会わなかったとか、 Facebook の友達になったきりだとかいうのありますよ。いや一星君にも言ったわけ、一星君俺たち Facebook 繋がってたっけ、いやそれ繋がってんだよジョニーって言われて、ああそうだったっけっていうような状況もありますよ、忘れてたりお互い。でもね、なろうよって言ったその瞬間の気持ちは嘘じゃないから、これは本当に。その瞬間やっぱこいつとこの子も付き合っていきたいと思ってるわけだから、だからね本当にこのラジオ今回で最終回ですけど、本当に皆さんに僕はありがとうと言いたい、本当に。毎回ありがとうと言いたい、スマップのねありがとうは今まで気持ち分かんなかったけども、僕は今なら気持ち分かる。いやでも歌えますか、ありがとうつって言ってプロモでアリが10匹出てくるようなこと言えますか、僕が言えないですよねそんなこと。本当に最近誰かともそんな話になったのよね。あこの間ねクミヤンがね言ったんしたよ、クミヤンつうのは自分のことティナターナーだと思って生きてる人ですからね、そういう自分のこと黒人だと思ってる人ですよ。クミヤンってのは知らない人のために言うと僕のマミーですけどね、マミーって言っても別に全身包帯にしてこうわーっと出てくる人じゃなくてさ、マザーってことですけどね。いやマザーって言ったって何も、伊藤重里とかさ伏せ太郎の母親ってことです、母親ね、おふくろって言っても別にそのおふくろが言ったらして、なんでこんなにかっこいいんだろうって言って、何がってこう聞いてたら、ほらこの間黒人のさ男の子が警官に射殺された事件あったでしょ、でアメリカ中で暴動起きてたじゃない、で 暴動の起こし方が俺たちは何人持ってねえぞって言ってこう手を上に上げるっていうさやつやってたわけで、かっこいいなやっぱりこの人たちはっていうわけで、この人たちってのは黒人って意味なんですよこれね。本当に黒人やっぱかっこいいなって言ってるわけ、この人たちやっぱかっこいいっていうわけ。いやで僕もさっきのスマップのありがとうの話で嫌ですよ、やっぱりねそういう、こう手をただ上げるとかそういう言い方したいよね本当。こうだからチンポン見たくさ情けなくね岡本太郎の絵の一部にピョーンとちょっとこう、ごめんなさいねちょっと卑猥な表現になるけどチンポコの絵描くぐらいなレベルじゃない、原爆の絵描いたんだっけ、原爆の絵ね、情けないことじゃなくてチンポもやるなら全部塗りつぶすぐらいのことやんなきゃダメだよってなんじゃん。なんかだなんつうの、言うにしてもスケールがちっちゃくてつまんねえんだよってなんじゃん。なんかバカ野郎っていうさ、そんなことやるから一瞬で忘れられるんだよお前らはよってなんじゃん。なんかねえ、だからありがとうって言い方もなんか別の言い方したいね本当に僕はね。最近なんか友達ともその話になったんだよな。でもねまあ忘れちゃったからこの辺でですよ、うん、でしかももうねこれ51分喋っててもうあれなんだって、もう終わりなんだってさ、あの連続でフリートークスペシャルやってる場合じゃないんで本当これね。あのいやで皆さんね、まさかレビュー用のネタがあるにもかかわらずやんないなんていう話ありますかこれは。本当にそのうちあれだろうな、 YouTube だけ撮ったりってこともあるでしょうねそのうち。あそれいいじゃないですかそれ、やりましょうよ今度それね、 YouTube だけ別口で撮るとかね。いやどうせあれなんだよ、あのオープニングしか聞きたくねって人もいるし、レビューしか聞きたくねって人だっているしね、下手せニュースしか聞かねえって人っているんだから。あのこれで言われたら俺のおさんなじみに、あニュース2分半しかなかったから残念だって言われて、俺たちとしてはニュースやるときはダメな放送だっていう認識ですけどね本当にね。あんなことなかったか、うん、なことないけどね。まあそんな感じで僕の1週間でございましたよ。で、あのとにかく、あ最後にバシ君の肩掴んで僕がバシ君に言いたかったことっつうのがもうね、いやその時ちょっとたまに自画自賛させてくれよ俺だって。いやたまには自分のこと自分で褒めたっていいじゃんね。その写真、あれ写真よく言ってるね、あの周りにバーッと写真撮った 2,30 人がいる中で俺バシ君に言いたことあったんだって言ったら、なんやここで言えやって言って、ここで言ったらええやんって言ってね、カッとバシ君の肩掴んで、バシ君ね今年も俺はインシストは絶対にカウントダウンを東京でやるべきだと思いますって言ったわけ。カッとね 2,30 人が見てんですよ僕の周りを囲んで、僕とバシ君を囲んでカッと掴んでやるべきだと思いますとね。現に今年やってくれたおかげで今年1年最高の1年になってると、だから今年も絶対インシストは渋谷でバズーカ王をぶっ放すべきだと思いますって言ったら、わーっとなってね、わーってなってパーリーパーリーパーリーパーリーですよ。その後こういうのやりたかったんだよ俺。さっきねあのこんなの不毛だって言ったけど全部嘘だから。俺ねショーステを街へ出ようで本なんか読むよりも俺人と出会いたいとにかくと言いつつ、今日トルストイの復活読んでたりですね、レビューで紹介するつもりだったルキノ・ビスコンティの地獄に落ちた勇者どもとか見てたら、もう最高の気持ちになりましたね。だから本当毎週言うようにバランスなんだろうなこれな、どうしようかな。こっちさんに映画見てもらってウーちゃんに本読んでもらうかな、で遊び行ったらちょうど3つ組でバランスと、いやちなみにですねもうエンディングいきますんで54分、すいません、あの本当にもう今日もフリートークスペシャル、あのいかがでしたでしょうか。というわけで続いてちょっとね一呼吸大きいのエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、いやレビューやるつもりで昨日僕はキャプテンアメリカウィンターソルジャーとアメイジングスパイダーマン2とですね、 時のビスコンティの地獄に落ちた勇者どもこれはまあ見直しですけどね最後は見たのにもかかわらず結局蓋開けてみたらこの手たらくですよ。いやほんまね何も考えてきてません。
うん、
アパシ君なんですけどこれね本当に ラジオ 2.4kg ではですねあのいろいろ募集してますんでねあの送ってみたら読むんだからね。
うん、
最近メールボックスも3ヶ月ほど開いてないじゃないかって話もあるんですけどもあのまとめて読みますんでねまとめてね、で最近なんか再生回数の方があの YouTube の方がぼちぼち伸びてるらしいんでそろそろ10万回突破記念であの T シャツを作ろうかなっていう動きがありますんでね、またちょっとあのこっちさんのプリンターをですね使ってちょっと T シャツを作る。あちょっと今度注文だね今度ね欲しい人1枚あの2000円で売りますんであのぜひぜひT シャツ希望のと書いてくれたら送りますね。はい、嘘ついてますけどね。はい、というわけで、こんな感じのラジオ 2.4kg でした。また来週アディオスマルチェロニーノロータ。